解体者の夜ヘルスヒーラーに深さ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井翔です。
サーチ帰り癒した組三浦あささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、はい、もう朝一収録ですよ。
はい、
もう朝9時、
はい、
みんな徹夜明け
そうです ね、
はい、頑張っていきましょう。
はい、はい、
この徹夜明けが吉と出るか凶と出るか。
僕はでも大丈夫ですよ。 4,5 時間は寝てますよ
本当
ちゃんと今日は。
あ、本当。
はい、
逆にいつも寝てないの？
いつもはね、いつもの方が寝てない
どういうこと？
でも安心してください、
うん、
僕ここ来る前にちょっと一杯ビール飲んできました。
やるねー。
じゃあいいねー。
じゃあもう舌も回ろうかという。
アフターファイブが終わったみたいな。
そうですね、ちょうどです。
さあ始めますか。
何ですか？どうしたんですか？
俺も飲めばよかったなと思って。ということでですね、今回じゃあ何からいきますかというと、はい、まあ新作アニメとかもいっぱいあるんですけれども、
そうですね、
あのまずはですね、あのこちらをやりたいと思います。
はい、
20歳的堀江由衣キャラ王決定戦結果発表。
来た。
はい、ということでですね、まあこちらあの5月の、20歳ライトのライブでですね、
はい、
まずあのお客さんの投票という形で始まりまして、
はい、
でその後、まああのラジオでも告知をして、
はい、
ツイッターで票を、もらうということで、
はい、
で我々はライブ票、ラジオ票、ツイッター票の3票を持ってるみたいな感じで、
うん、
で複数赤での投票 OK とかいろいろもろもろルールありましてですね、
はい、
で、まあ6月2日の0時から7月2日の火曜日24時までという最初は、投票期間だったんですが、
はい、
ちょっと収録日がちょっといろいろずれ込んだりもしましてですね、
はい、
延長も、期間延長がありまして7月9日火曜日の24時までこちら投票を受け付けましてですね、
1ヶ月、
はい、それでこの二次最適堀江由衣さんがやったキャラの中で一番人気が、
はい、
まあ、決まりましたということでですね、こちらをちょっと発表したいと、
はい、
うん、お願いいたします。
誰のためでもなく、
うん、
我々のために
うん、そうですね、
我々が知りたかったというね、うん、完全非公認ですからねこれはね。
いや本当、うん、なんだこれっていう、
ね、そう
これだ。ハッシュタグ堀江由衣つけない方が良かったかもしれないですねこれ、
うん、
見つかる可能性ありますよね。
なんかね、さ、いっぱい投票欲しいから、うん、みんな拡散してって言ったけど、
はい、
リツイート数が多くなるたびに、
はい、
なんかドキドキしてました。
なんかね、
そう、うん、そんなつもりじゃない
んですよ。ないですよね。
まあ、そんな感じでですね、はい、ちょっと行ってみましょうか。ですね、じゃあまずは、まあ、これ、結果的に20位となりました。
はい、
1票。
はい、
1票得票を得たキャラをですね、まあ、ざっと紹介していきますね。
はい、
こちら、青い花の生見京子。
うん、
パニポニダッシュの上原美也子、
うん、
海物語あなたがいてくれたことのウリン、
うん、
坂本ですがの黒沼アイナ、マホラバハートフルデイズの茶の畑たまみ、ぬらりひょんの孫のつらら、
うん、
リトルバスターズの直江力くん、ね、多分ね男だと力くんだけだったかな、ジューベイちゃん2シベリア野牛の逆襲の菜の花自由、金メモの、西田遥、自衛芸術家アートデザインクラスの野崎奈美子、アズールレーンのベルファスト、乙女妖怪ザクロのホオズキ、ゆゆしきの松本よりこ、乙女は僕に恋してるの、宮野浩二瑞穂、境界線上のホライゾンのメアリスチュアートということでですね、
はい、
こちなみに誰か自分で入れたっていうのありますか？
僕は宮古と、うん、玉見入れました。
ここに2票入れてるわけですね。
はい、
なるほど、
ね、嫁さんエントリーしてますよね。
はい、
あ、結構散らしたんですね、嫁に全部。
あ、僕は全部散らしました。
あ、なるほどね。
一人でも多くのキャラクターをここに入れたかったんですよ。
はいはいはい、はい。
僕の趣旨としては。
はいはい。
だから僕、ツイッターのアカウント2つ持ってるんで、
はいはいはいはい、
ツイッターで2票入れました。
なるほど、ね。じゃあ計4票散らしたということで、ね。
はい、散らしました。
なるほど、なるほど、うん。まあでもそうですね。でも、もう見るとやっぱ、堀江さんいっぱいやられてますね、すね、これはね。
うん。20位が15キャラ。
うん、そっか、このキャラもやってたんだみたいなの結構あったりしますからね、うん、そういえばみたいな感じで。さあ、じゃあですね、はい、次は、この一つ上になりますとですね、はい、17位になります、
はい、
こちら2票を、はい、獲得したキャラクターですね、はい、じゃあ発表しましょう、
はい、
カノンの月見あゆ、
うん、
そしてこれポプテピピックのテレビスペシャルの、ピピミ、
うん、
そしてミスモノクローム、
うん、ああそう
ね、結構ねミスモノクローム最初そういやいねえなと思ってたら、
はいはいはい、はい、僕もちょっと入れようかどうか迷ったんですよね、うん、
結構割と最近の代名詞的 な
そうですね、ライ堀江優さんのライブで、うん、ミスモノクロームの出番のターンがあるんで、
はーはいはいはいはいはい、
だから実質休んでんじゃねえかなっていう。まあまあわかんないですけど。
単独ライブでいうあのコントとコントの合間の着替えのための。
あ、そうそう、あの映像みたいな感じなんじゃねえ、まあわかんないですけど。
はいはいはい。
わかんないですけども。
まあそれで陰でマイク当ててたらすげえよ。休んでくださいだよ。逆に。なるほどね。まあでもピピミなんかはね、あのまあポプテピピックはね、
うん、自体が
ね、引っかいみたいなあれですから。はいはいはい、だからスペシャルテレビスペシャルの声流バージョンの前半パートで、
うん、
っていうことで、でも2票入ってますからね。はい。はい、じゃあですね、これ次10位。
はい。
こちら3票ですね。
はい。
はい、この素晴らしい世界に祝福をのウィズ。
うん、
で、猛烈パイレーツのクーリエ、うん、ペルソナ4ザアニメーションの里中千恵。で、スクールランブルの沢地帰り。
お
ー、うん、そしてアイドルマスターゼノグラシアの萩原由紀穂、
うん、
そして、日暮らしの泣く頃にシリーズの羽生、
うん、
そしてスパイラル推理の絆の竹内梨央ということでですね、うんうんうん、これだったんですけれども、
はい、
ここですね、まあ、審議がちょっと2つありましてですね、
はい、
まず羽生、
うん、
こちらですね、はい、俳優イエアソムごめんなさいね、はい、俳優イエアソムールジェダ、
はい、
というのにも一票入ってたんですが、
はい、
これ日暮らしの泣く頃にシリーズやってるとこれだから羽生なんですよ。
あ、
なのでこれはちょっと統合させていただきました、うん、これは、
うん、
最初分けようかなとも思ったんですけど、
は
あはあ、他のキャラでもまたそういうのがあったりしたんで、
まあそうですね、
これはまあじゃあちょっとご本人ということで
1票
でいいだろう。あとですね、モーパイのクーリエ、
はい、
これですね、まあ、3票得てるんですが、
はい、
実は1票、
はい、
鍵垢かで投票
が
入ってて、これがたまたま僕がフォローしてた人だったんで最初カウントしちゃったんですよ。でまあその後は、
はい、
二次祭のアカウントから検索したんで、
はい、
もしかすると鍵アカで投票して入ってないっていうのもあるかもしれないんですが、
うん、
これはちょっと一票、まあそういう意味では、
は
い、ちょっともうおっぱいのクーリエは、
はい、
まあそういうこの一票どっちなのみたいなのはあるんですよということでですね。
なるほど、なるほど。
まあ見つけたんならいいんじゃないですか。
そうですね。
鍵垢でも
途中でルールに加えたんですけどね、
うんうんうん、
鍵垢の場合カウントされないことがありますって、
はいはいはい、
あ、さらっと
さらっと
我々にも知らないうちに、
そうですよね、うんうん、見れなかったらだって投票にはなんない
ですもんね。
だからちょこちょこっとねルール増えてたりもしたんです
よ。あ、そうなんですね。
ただ大々的に言うのもあれだった
ということ
で、
なんかそんな厳密な大会にもしたくないですね。
そうそうそうそうそう。で、あと驚いたのがですね、はい、だから沢地海里さんがまあ3票で10位なわけですよ。
はいはいはい、
でこれは1票は松崎
僕が、はい、ラジオで入れました、
ね。であと3票は散らしたわけですよね。
はいはいはい。
これ3票入れてたらね。
はい、
もうちょっと上だったんですよ。
ああ、はい、うん、いや大丈夫です。
何を持って
大丈夫です。僕の投票した理由は各々にあるんで。
あ、
大丈夫です。
なるほど。
はい、
あ、だってお前のその例えば嫁さんにいるっていうのもお前の中では別の世界線のなんか
そうです
あれだもんね。
はい、
同居はしてないわけだもんね。一緒の世界にはね。
ただのやりちんだと思わないでください。ちょっと一瞬
あれだったんですけど、思ってないよ。
思ってないし、うん、朝9時からいい球投げるね。うん、
そう、ただ
チンなのにいい球って
。お、エンジンかかってきましたね。
エンジンかかってきた。
やばい
な、いいですね。
飲んでもないのに。なるほどね。まあでもこれはこれでということですね、
はいはい、そうです
松崎さん的には。
はいはい、
さあそして。これ次がですね、6位になります。
はい、
でこれは4票入りました、
うんうん、
これ発表していきましょう。
はい、
トラドラの、クシェイダミノリ、
うん。
うん。で、シスタープリンセスのサクヤ。
うん。
ラブヒナのナルセガワナル。
うん。
ドッグデイズのミルヒオーレフィリアンのビスコッティ。
ドッグデイズね。はあ、はあ、はいはいはい。
でこれもね、まあさっき言ってた羽生と一緒で昨夜がですね、はい、まあ、その投票した人によってはもしかしたらリピュアンだとかちょっとそういうのもあったんだけれども、
あ、
これもまあ統合させていただきました。
そうですね、
はい、ミスタープリンセス
ということでですね、
はあ、まあでも結構ミドリンがここかみたいなのはちょっとありましたけどね、自分で投票計算してて。
そうですね、
昨夜とかもね、時代が時代なら結構大人気
でしたね。いや、そうですよ。そうですよ。こないだのトラドラのコミックスの最新刊が出て。
トラドラまだコミックやってんだ。
あ、ずっとやってますよ。
電撃だよだよね。
そうです。当時からずっとやってて、もう、あの流れをもう、ちゃんと描いてるんですよ。
はぁー。今、すげえ。
ちょうど今、あの、クリスマスの時期のやつが出たばっかりで。その辺見てると、うわぁ、ミノリーンってなる。読みながら。
そっか、それがもうちょっとな、表に伸びればな。
そうですね。
我々の力の至らないところで。
いやー、でも、この令和に入ってるのは大健闘じゃないですか。
まあ、そうですよね。これよく考えたら、ロック。
だってもう10年以上前でしょ。10年以上
前か。そっか。いやー、それ言ったらもう、そんなキャラいっぱいですよ。
そうです。
長くやられてますからね。さあ、じゃあ、ここからですね、
はい、
5位から上の発表ですね。
うん、
で、これ、あの、5位から上は、
はい、
あの、例えば、その、例えば、第何位に2人とかはなく、綺麗に。
ああ、分かれて
る。なるほど。はい、
最後の、期間延長で、飛び出したりもしました。
へー。
さあ、それでは行ってみましょう。
はい、
第5位、
うん。
こちら、5票獲得きました。
うん、
こちら、2001年度版フルーツバスケットの本田透。
いやー、強い、
うん。強いですよ。
はい。
これは確かに強い。
強い。
うん。やっぱねー、あの時代ね。
そうですね、うん。僕が堀江さん、おーって思った何人かのキャラのうちの一人ですから、
確実に。
これは。
いやー、これは強いです。
はい。
さあ、そして4位。
うん。
6票獲得しました。もっと大きな声で言って
もいい？あ、いや、ザ・ベスト10の、なんかめくれてる、
ドラムロールじゃないんだ。
あ、違います。
稲川淳二じゃない。
9999票みたいなやつをちょっとやりたくて。
ミラー回ってね。
そうそうそう。
あれ、そんな世代だっけ？
違います。
さあ、
はい、
第2位は6票獲得しました。
はい。
学園ユートピア学びストレートの天宮なま、まなみ。天宮まなみさんが、これはドイチューさんが、
私が3票、
ね。3票ぶっ込んだ。
ぶっ込んでますね。
なるほど。じゃあ結構押し上げたという形
ですね。そうですね。よかった。危なかった。
ちょっとさ、
はい、
あの、AKB に投票する人の気持ちちょっと分かった。今回。
そうか、そういう、こういう気持ちだったんですね、皆さん。
皆さん。
握手してくれよ、まなみ。
握手券また別になってる。
あ、またそうなんだ。あ、大変だ。
いや、でも、これこそ、でも、まあ、そのドイツの3票があったとはいえ。
まあ、めっちゃ前のはいいですよね、
う
ん、これ。
そうそうそうそう。いや、でもまだ根強く人気ありますよ、まなみストレートは。うん。
これ今、再放送して見てない人に見てほしいぐらい。
そうね、再放送してほしいね、この辺のは。
俺、泣いちゃう。俺絶対泣く話がある。マナビストレートでちょっと、はい、
さあでは、
はい、
第3位、
はい、
こちら7票獲得しました、
はい、
トゥーハート HMX12 マルチ、こちら7票ですけれども、
はい、これは三平さんは
私3票ぶっ込んだのと、
はい、
実は私ほぼ使ってない裏垢が1個あったのを思い出しまして、
は
い、同人サークル検索用と記録用なんですけれども、思い出して、
はい、
それでも1票。
あ、そうなんですね。
だから私が押し上げたんです
よ。4票。作り方が俺の知ってるかな。
だからもし俺が裏垢作ってなかったら、まなみちゃんと、
はい、
うん、まなみちゃんとこう同率でした。
なるほど。
なるほど。
仲良く。
はい、仲良く。いや、でもマルチもやっぱ根強かったですよ。
そうですよね。
まあでもやっぱ俺はちょっと結構思い入れのあるキャラだからね。さあそして
2位、
はい
はい、
こちら8票を獲得しました、
うん、パン、
こちら化け物語シリーズの羽川翼、
はあ、
強かった。
大噂はよく聞いてる人だ。
でこれもブラック羽川と普段の羽川さんがこうあったんですが、これも統合させていただきました。だからもしかしたら 厳密にもしかしたらばらけたらまたちょっと順位が入れ替わってた
可能性も
あるんです。
ブラックもいいんだよな、
は
い、
ただねやっぱこの辺はやっぱまあとはいえそこまで新しくもないのか化け物語シリーズってもう結構
歴
史重ねてるから、
まあ、ですけどまあでもこの絵、うん今回エントリーしてる
中では
作品の中では新しい方なのかな、
うん、若手の方でしょ
う。そうですね。だってやっぱ化け物語シリーズ、物語シリーズって、あの、結構新作作ってますからね。ね、うん、はい。ということで、やっぱり
若手って言うんですか
若手がね、若手が2位にこう食い込んでくるってなかなかやっぱ、時代が変わってきたなっていう、ね。
誰ベテラン
いや、マルチめちゃめちゃベテランですよ。
マルチベテランですね。
マルチ姉さんでしょ
マルチ姉さんだ。確かに確かに。俺、堀江さん初めて意識したのマルチだったから。ね、
あでも多分その辺だと思います、
うんうん、さあそして1位、
うん
はい、こちら、ここまでは5位4位3位2位と、
はい、
5票6票7票8票で1票差なんですよ、
はい
はい、
さあこちら、
はい、
1位は、
はい、
なんと2位に2票差をつけて10票獲得しました。
2桁。
さあこちら1位発表させていただきます、
はい、
魔法使いプリキュアのキュアマジカルことイザヨイリコちゃんです。おめでとうございます。これがですね、
はい、
あのそのま期間延長したじゃないですか、
はい、
そこで伸びたのがリコちゃんだったんです。実はあの正規の時点の締め切り、
は
いはい、でやると、はい、実は同率1位だったんですよ。
羽川と、
はい、その任期延長によって飛び出したのはリコちゃん
だ
った。へー、ガチ勢がいるやん。赤作ったでしょそれ。
かもね。調べてないけど。いやでもまあプリキュアはほら毎シリーズ変わるじゃないですか。
はいはい、
そういう意味ではこう羽川さんとちょっとこう対比できてるというか。
ああ、うん、そっかシリーズで、うん、そっかそっか。
まあね1年で長いですけどね、うん、プリキュアの放映は、はいは
い。まあでもシリーズのファンっていう人の投票もあるんでしょうね。
うん、なるほど。
もしかしたら。
これなんかこう確かめてないですけどこの10票自分のイメージでは。小さな女の子が投票したってあってほしいなっていう妄想のもとに、妄想のもとにな
んか
僕はこう投票してました、計算してましたけどね。
ね、うん、決してこのラジオ聞いてほしくはないですね。小さな女の子
どこで知ったのか。
次やりちんつってたの。はい、まあ、でもね、
そうかこれも厳密に言うとリコとキュアマジカルが違ったらまた別なのかもしれないみたいなこともありますもんね。
まあでもね結構やっぱ興味深かったし面白かったですね、
うんうん、
だからまたちょっとこれ機会あればあの他の声優さんで、
ね、確かに
ちょっとやってみたいなっていうのはありますね、
まあでもこれだけの数出てくるのは堀江さんがなかなかいないかもしれないですけど ね、
まあでも
花澤かなですか。
あ花澤さんもあるし、あとはもう、まあいっぱいいるね。
まあいっぱいいますよね。
うん、もういい加減クリミア・リエを決めるから、
ね。
なるほどね。
ただな、また新しいパワーなんかこう球投げてきたりするからね。
そうですね。
はい。まあもしかしたらね、
はい、
また次のライトで。
はい。
ね、
企画だけ
こうとりあえず投票を集めて、
はい、
ラジオでまたやるみたいなのもねあるかもしれないんでですね。
そうですね。
逆になんかこのキャラで投票してくださいみたいなのがあったらちょっと
この声優さんで
なんかこう、
はいはいはい、
メールとかねツイッターで書いていただける、
はい、
そんな感じですね。どうする本当堀江さん実はちょっと見てたりとかしたら。
うーん、だったらもうちょっと真面目な話しましょうか。
やりちんつってたからね。
堀江さん僕やりちんなんですよ。
やりちんじゃない。話変わってきた。まあそんな感じでですね、
はい、
二次最適堀江優衣キャラを決定戦の発表をしましたということでですね、はい、この後は、はい、ちょっと、まあ前期今期、
はい、
ちょっとまたいだ形の、
はい、
その収録にもなってますので、
はい、
この後はですね、もう前期も今期も、もうまとめて、ちょっとアニメを語ろうをやってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。前期も今期もアニメを語りましょう。
よいしょ、
はい、
はい、
ということでですね、
はいは
い、
まあじゃあ今期だ前期だってありますけれども、
はい、
ちょっと私ですね前々から話すと言っていたですね、
はいはい、
ちょっと劇場版の話をしたいなと思いまして、
はい、
これは青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない青豚ですね、
はい、
これねやっぱりね良かったですよ。
僕はもうストーリーをウィキペディアで調べた時点でもう泣いてしまったでおなじみの。
いや、でもわかるわかる。
はい。
わかる。これ、で、まあね、まあまだあの公開してますからね。はい。全然まあ見に行けるということで。
はい。
あの、もしまっさらな気持ちで見に行きたい人は、ちょっと一旦ここで止めていただいて。
はい。
まああまりガツッとしたネタばらしはしない。
はい。
あ、しちゃうかな。なんでまあ、まっさらな、
5分ほど。
はい。まっさらな気持ちで見たい人はね、はい、ちょっとまあ聞かない方がいいかなってあるんですけれども。はい。まあやっぱテレビ版でね、
はい。
ちょっとこう謎のままになってた、
うん。
作田の恩人、
はい、
やはり、まあ、初恋相手でもあるわけですね、はい、あの牧野原さん、
はい、
牧野原翔子さんとですね、
はい、
でまだ、だからテレビ版では同じ顔で同じ名前でただ年が違う中学1年生の牧野原翔子ちゃんって出てきたわけじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、これがどうなんだって話なんですけども、
うん、全くわからんかった。
ちょっと想像以上にすごかったですね。でまず、まあそうね、あのその大人の牧野原さんと子供の牧野原さん、
うん、
僕はもう最初ただ単純にあの思春期症候群ですか、
はいはい、
それで大きくなったりちっちゃくそうそう、はいはい、みたいな感じかなと思ったら、
うん、
まあ2人は別々といえば別々なんですが、
うん、
なぜそこに2人がいるかというとちょっとひとひねりした設定があるんですよ。
うん、
うんで、さらにこう話を追っていくと、あの、作田って結構あの、その胸の傷あるじゃないですか。
はいはい、
あそこからこう、たまにこう出血する描写ってあった
んですよ。
で、今回の映画でも、劇場版でも、まあそのシーンがあるんですが、
うん、
その出血はなぜ起きてるかみたいなとこにも、うん、あの、なんでしょうね、謎が明かされる。
確かに。言及してなかったですもん、
ね。で、俺は本当ね、あの、映画を見てて、
はい、
まあそれ青豚ですから、
うん、
結構過酷な話にもなるだろう、うん、中盤は、
はいはい、
って思ってて、
はい、
でまあその心構えはしてたんですけれども、
はい、
もうちょっと途中で本当にちょっと絶句するみたいな出来事が起きて、でそっからが結構重いんですよ、
うん、
でそれを解決するために作田が迫られる選択肢が、うん、まあ2つあるわけですけども、
うん、
そのエグサたるやみたいなのがあって、
うんうんうん、
そのなんだろうな、こう選択肢をその時ね、その俺が絶句する事件が起きた時に、
はい、
作田が選択肢を間違ったわけではないんですけれども、
はい、
それがそんな展開になってしまうみたいな話で、
うん、
作田ももうなんだろう、のしかかる自分のせいでこうなってしまったみたいのもあるし、
うん、
正直ね、俺、ま、松井さんがウィキペディアを見て泣いたと言ったじゃないですか、
はい、
もうその気持ちすごいわかるんですけど、はい、僕、あまりの衝撃に、はい、実は涙が出なかったんですよ。
なるほど。
いやも
うってなって、
はいはいはいはい、
これ多分ね、俺もう一回見に行ったらちょっと泣いちゃうかもなってなるんだけど、で多分ね、映画で見た時の衝撃がすごかったんですよ。
なるほど。
俺ちょっと前知識あんまり入れていかなかったんで、は
いはい、映像で見るのとは違いますからね。
だからね、で、ほんと絶望すぎて見てられなさみたいのがあって、ただ、まあ、エンディングは、なんだろう、こう、うん、なんだろうな、ちゃんと、着地できるから、
うん、
その辺は心配しないでという形で、
はい、
見ていただきたい。
まだ見てない方には、
そのシーンで絶望して席を立たないでという。いや、でもあれはね、結構ね、でそっからまたそれをその絶望的なとこを引っ張るわけよ、
うん、
終盤の方まで。
あ、
だからまあアニメだからさ、はい、言ってもハッピーエンドだと思ってるよこっちも、
はいはいはい、
でもそこまでの持ってき方がうまくて、うん、やっぱ心配しちゃうというか、
まあまあまあ、
いやだからねこれはちょっとね見ていただきた
い
映画ですね、
は
い、本当にもう桜島先輩、
うん、
あのやっぱこう、牧野原さん、まあ、メインちゃメインだけれども、うん、全然ダブルヒロインです。
ああ、よかった。
桜島先輩と牧野原さんが完璧ダブルヒロインで、
うん、
だからこその切なさっていうのは、ありますから。
うん
う
ん、
僕はもう舞さんにもう一度会いたいだけなんだけどな。
いや、でもね、これは見た方がいいですよ、ドイチュー。
ちょっと行ってこようかな、俺。
桜島先輩が好きなら。
桜島先輩が好きならそうですね。
これ割ったら行ってこうかな。
寝てるしな。
そうですね、うん。なんか変な打ち合わせ、ちょっと時間無理になったって言おうかな。
打ち合わせ行ってください。でも、個人的に俺、コガちゃん好きじゃない。
はいはいはい、
で、コガちゃんとか、は、まあちょっとサブの役なんだよ。
はいはいはい、
で、双葉とかは割とちょっとその本筋に絡むんだけど、
はい、
コガちゃんは割とそんなにでかい、シーンみたいのはないんだけども、ただコ 賀ちゃんがキーになってるといえばなってるところもあるんで、これはちょっとあのそういう意味でも賀ちゃんファン、
じゃあもうあのテレビシリーズ好きだった人はもうみんな楽しみ、
もうもうそれはもう、それはもう本当に見に行った方がいいです。まあそんな感じですね。青豚、夢見る少女の夢を見ない、こちらはですねもうちょっと何週間か引っ張ってしまいましたけども、
そうですね、
ぜひ見に行ってくださいという。
僕が見たらまた話します。
あ、いいですね。それまでに俺また見に行きます。はい、ということで私は青豚の話させていただきましたけれども、はい、
じゃあ私じゃあ前期で、うん、はい、じゃあ八内、
おお、八内、
八内がですね、はいはい、まあ結構まあ3周回手前ぐらいで、うん、ようやくまあその夏の大会に出ると、うん、公式野球部としてもう試合に出るっていう話になりまして、うん、でまあ主人公のあの子がキャプテンに任命されて、ちょっとキャプテンだったら言わなきゃいけないことがあるよっていうことで、とうとうあの茜ちゃんと、
うん、
あの友達の子が補欠になって、
うんうんうんうん、
やっとスポーツ漫画やった。
スポーツが
最終回一つ前でようやくプレイボール
始まったわと思って、で俺あんまり野球詳しくないじゃないですか、
うん、
でもまあ大きく振りかぶってとかをすごい好きで読んでるし見てるし、うんうんうん、アニメ見てるしなんですけど、はいはいはい、あのこの八内のね、はい、そのまあ一個手前ぐらい、一個二個手前ぐらいかな、明日も試合で前乗りで、
は
い、そのなんか宿舎みたいなとこに行って、
はあはあ、
で次の日試合っていう話なんですよ、
うん、
で明日の対戦相手誰ですかみたいな話してるんですよ。
ちょっと待ってください。
あ
で、え、私は何時から試合でしたかみたいな話
はあ、はあ、
で先生が携帯見て、あ、こんな偶然ってあるのねって、その練習試合した成城高校っていうのをバーンって出して、うん、明日の第一試合なんだ私たち、そんなキングオブコントのエントリーみたいなさ、自分で調べて何時に集合してくださいみたいな、
連絡来るの前日っていうね。
あるね、それは。
そんな、え、何の対策を。
いやいや、まあトーナメントのかもしれない、ね、
そうか、俺大きく振りかぶってですごいみんな研究して、
うん、いや、そうそう、ね、それあのだからくじ引きみたいのもね、はい、ちゃんとありましたから、こう、どこと戦うぞーっつって、
全然ぶつけ本番みたいな。
ぶつけ本番アドリブ、
ほぼアドリブみたいな。
最高ですね。
楽しくやろうねって。
最高
いいね。
でもね、なんかね、その結構全いい試合に、うんうん、普通にちゃんとやっぱ野球ちゃんとやって、うん、ちょっとね、もうこれ最終回一個手前のに、なんかガンガン伏線振りやんけみたいな、
お
う
お
う、なんか結構あの応援団の人はすごい大振りで三振ばっかりしてて、でもなキャッチャーの子とかが、いや、あの先輩はあれでいい、当たれば飛ぶんだからみたいなのをほのめかしたりとか、あれ、これはじゃあ打つんじゃねえのとか、で茜ちゃんはどっかで代打とか来んのかなみたいな、で最終回になってちゃんとホームラン打つんですよ、その先輩を、ちゃんと伏線回収するやんと思ったら、これちょっと茜ちゃんそろそろと思ったら、ちょっと茜ちゃんが、あ、あの、セカンドの、あの、なんとかにゃーっていう、
あの、はいはいはいはい、
先輩の方ですかね、うん、あの、天才の、なんか、勝負師の青い紫色の髪した先輩なんですけど、うん、運動神経のいい先輩が、ちょっと足くじいてしまった。うん、で、これセカンド来るかと思ったら、友達が、じゃあ交代ですって。で、交代するんですよ。これ来るってことは、もう茜ちゃんも来るでしょ、つったら、ま、逆転来るんですけど、うん、ほぼダイジェストで。
そう。
この後試合はこんな熱い展開にパンパンパンパンの中で一瞬交代してナイスキャッチ一回決めるっていうのは
素晴らしい。
その後しれっと戻って別のあの元々の生徒会のやつがまたライトについてて、あれ戻ってんな。
いいですね、楽しくやってた、
楽しくやってんな
は
いいです、いいです。
でもね、結果まあ1回戦はまあなんとか勝利を、
お、
まあね、勝つシーンとかもなく、まあ試合や頑張ってるで、ちょっとまあ時間が飛んで、うん、そ、まあ2回戦で負けましたみたいな。
あ、なるほどなるほど、
はいはいはい。
でその新聞を見て、みんな応援団に来てた、応援に来てた人たちが、私も入部しようかなみたいなんで、
あ、
で最後ずっと割とちょっとメイン、なんかありそうなの図書委員の女の子があの練習見てたら、一緒にやろうよってキャプテンが言って終わるっていうね、結構素敵な、
あ、いいじゃないですか、
これからもっとこの野球部はどんどんみたいになっていくみたいな話で終わったんです
。未来にも続く感じ
の、ね、
いい最終回、
優しい感じ、
優しい感じで、いやー、野球やんだなと思ったよ、本当
やるんだな
そうですね、びっくりしたんですよ、
はい、
その そう、前々回ぐらいでなんかお寺で合宿するけど、うん、なんか和尚さんが幽霊やったみたいな話でしたからいよいよ野球をやめる気なの
いよいよ
いよ
でもちゃんとね練習みんなして、はいはいはい、なかなかねやっぱ、うん、結構ね最終回はその敵側も結構熱い、うん、そのワンマンチームやったピッチャーとみんながチームになるみたいなのも、うん、見せてくれたりとかして、
なるほど、ね、
ちゃんとスポーツ青春できんじゃん可愛いだけかと思ってたら
野球アニメの構成としてはちょっとアパッチ野球軍
で、
はい、
でもねなんかずっと面白かったですね、
いいね
いいアニメでしたね、うんうんうん、やっぱみんな本当誰だこいつ気になるなみたいなやついっぱい出てきてるじゃん、
はいはいはい、
そうねキャラ立ってるちょっとまあ例えばね2期でもしかしたらあればみたいな、はい
うん、そうですね、う
ん、まあゲームのね
出てくる
キャラクターとか
だから、はい、あの手のゲームって前も言ったかもしれないけど、はい、脇役も濃いんだよね
そうなんですね、はい、最終回えげつない濃さですよ
気になるモブしかいない
もういやだぜひね2期やってほしい
な、はい、8内
はい、
はい
じゃあ僕、はい、いいですかね、
はいはいはいはい、
僕は今日この話をするためにここに来たんだっていうい
やいや他の話もしてくださいもう一本あるんですから
2本目黙って
る何ですか
僕ね福岡出身なもんで、
はいはいはい、
博多明太ピリ辛子ちゃん
あなんか
はいはいはいはいはいはいはいはい
多分以前ちょっと喋ったのだと KBC っていう福岡ローカルのアニメで、
うんうんうん、
あとはネットでしか やらないっていうようなことだったんですけども、ね、後からネット配信とかで結構ニコニコとかでも流れるっていうようなことなんで、うん、普通に東京にいながらでも見れたんですけど、うん、普通に子供向けのアニメです。で、これたこ焼きマントマンの話あったじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれ、たこ焼きマントマンの話を、ちゃんと説明すると、うん、とんでもないトンチキアニメに聞こえるっていうのあったじゃないですか。これちょっとピリ辛子ちゃんでもちょっと起きてしまいまして。
そういう事象が。
はい。まず、舞台は、はい、博多、のような、まあ、博多ではないんですけども、
なるほど、
ネオベネチアみたいな感じなんです。
はいはいはいはい、
そこには、まあ、その人間だったり、その妖精みたいなのがいると。
うん、
そこで、あと、舞台はあるお惣菜屋さん。
はい。
随分。
博多の、博多のような町のお惣菜屋さんに、そこの店主のおばちゃんかな、うん、おばちゃんみたいなのが、ピリカラコちゃんって言ったら、店の奥から、はーいって言って、ピリカラコちゃんが普通に出てくるんですよ。
おいおいおい
ピリカラコちゃんっていうのは、まあ、可愛い女の子で、
うん、
頭に、
うん、
明太子、まあ、乗ってんすけど、ついてない陽一のあの髪の毛みたいな感じですね。
はいはいはい。
乗ってて、お買い物かなんか行くから、お留守番して、お店番しててっていう。
うんうん
何かの説明もないままに。
うんうん、そいつは何なのか。
人か何かの説明も、
ない。
ない感じ。
ただ、ピリカロコちゃんって言って出てきただけなんですね。
哲学じゃん。
で、
ちびまる子ちゃんみたいな言い方で。
なんかな、フォロワーな。
で、お客さんが来たら、店主は、あと、今お出かけしてるんで、もうすぐ戻ってくると思いますって、言えばいいからねって言って、うん、でおばちゃんが出てくるわけです、うん、出ていくわけです、
うん、
そしたらお店にやってきたのがそのピリカラコちゃんのお友達なのかな、
うん、
天王ちゃん福岡の
いちご、
いちご福岡名産のとバランくんっていうお弁当に入ってる
の緑色の、はいはい、
バランは僕全くよくわかんないんですけど
福岡なのあれ
なんか作ってんのはね
調べたんですよ
生産量日本一みたいな
調べたんですよバランの生産で有名なところ、
うん、
大阪だったんです
バランおやおや
転校生か
な なんかわかんないですまあ遊びに来た
大阪からの転校生でバラン
まあそこの説明も何もなし、まあ
はいはい、
そしたらまあお客さんが来て、
うん、
まあいつもの明太子買いに来たわよみたいなお客さんのおばちゃんが来たんです。そしたらピリカロコちゃんは普通に売ろうとするんですね。
うん、
おばちゃんから、はいはいね、ちょっと待っててねって言って、うん、って言って言われてたのに、
うん、
普通になんか売ろうとする。
うん、
でそこに、
うん、
キキーってなんか高い車みたいなのが止まって、
うん、
中から出てきたのは、うん、キャビア君。
キャビア、
はいはいはい、
明太子なんて庶民の食べ物さみたいなことを言う
魚卵つながりだ
ね。そうそう
そこは、まあ、まだわかるわ、
はいはい
うん、
そしたら明太子ちゃんが、
うん、
何よみたいな感じで、うん、勝負だみたいな感じで、
うん、
たら、明太、ピリ辛子ちゃんの頭に乗った明太子が、うん、大きくなりまして、ボストマックぐらいの大きさになりまして、明太スプラッシュって言って、中の、卵を、プシューって、
で、焼きそばみたいな。
でも、ほんとそんな感じです。
揚げ玉ボンバー。
ボンバーそしたら、うわーっつって、キャビアくんがなんか埋もれていっちゃって、何すんだよみたいな感じ。
キャビア弱いな。
そしたら、そこをたまたま歩いてた、もつ鍋じいさんみたいな。かかって、頭にかかって、こらーピリ辛子何をするんじゃーっつって、で、ペロッと舐めて、うまいうまかーって言うんですよ。そう、明太子は何にでも合うの。例えば、つって、手羽先にかけて、うまいっつって、パンにかけて、うまいっつって、で、あまおちゃんにかけて、あまおちゃんのイチゴ食べるんですけど、
あまおちゃんは頭にイチゴがついてんの？
いや、
イチゴなの？
イチゴです。
アンパンマン的な感じで。
そうです、そうです、そうです。
それが食べられるの？
はい。一口かじって。
ホラーじゃん。
一口かじって、いちごには明太子合わないね、みたいな感じの話。
いやいやいや、うん、どっかで見たなと思ったらハンニバルだよな。だよな。
で、そして、よーし、燃えてきたばーいって言って。
どこでやねん。どこでスイッチ入って
ん明太子クラッシュがばーって、量が増えて、うん、ババババババーって言って、その勢いのまま、ピリ辛子ちゃん、空に、空中に浮いちゃって、
勢いで、衝撃で、はいはいはいは
い、博多にある、福岡タワーみたいなのがあるんですけど、うん、福岡タワーが明太子まみれになりましたっていう1話。
それはもう1話で終わりでいいんじゃない？
続くんです、多分。
これは。
すごいな
じゃ、これ子供向けアニメだから。
いや、非合法アニメでしょ。
違う。
何やらドラッキーな匂いがするけど、大丈夫かい？
ちゃんと
大丈夫ですか？
大丈夫。なんならその明太子買いに来たお客さんに甘尾ちゃんが、いちごあるわよって言って、いや、明太子だからいちごはちょっとね、みたいな。
常識人も
います。
でも食べられてんだよ。常識人出てくるけど、顔食べられてんだよ。
まあ、ちゃんと説明しましたけど、うん、普通に見てる分には、まあ、可愛らしいし、絵も。面白いです。
いや、見るわ。気になってしょうがねえわ。
ぜひ
すごいない
よいよ修羅の国が、
はい、
本気を出した
本気を出してきたね
いやいや何も朗らかなお話なんで
修羅アニメなるほど、
ね、はい博多明太ピリ辛子ちゃんです、はい、よろしくお願いします
なんか何回もやるとイラッとくる
イラッとなんだろうな
完成度が高すぎてさ、ね、その
そういうとこなんだけどな
じゃあいいっすか
はい
じゃあ私も新作本気アニメちょっといきますか、
はい
はい、やっぱりまあ期待作であった、
うん、
そうなんですか
あ
めっちゃ面白いですね、
まあ、1話2話見ましたけど、
はい、あ
やっぱりもう毎回ホームラン打ってますね、
うん、あもうまだ見てないんですよね、
まあ本当分かりやすい話ですよ、うんはい、4人の JK が修学旅行中に飛行機事故で、はいまあ、遭難したと、
はい
で、なんか無人島にたどり着いたのが4人。
うん、
じゃあそこで、まあ、1人、ちょっといろいろ分け合って、そういうサバイバル術に長けてる子がいて、いろいろこうやっていくみたいな話なんですけども、うん、まあ、1話のトピック。
はい。
これ、まあ、期待作の話でも言いましたけれども、まあねはいはい、当たってましたね。まあ、その、トビウオを、
はい。
棒で叩き落として捕まえて、
はい、
要は喉が渇いてると、
はい、
水飲めないと、
はいはい、
それをシャツでくるんですりつぶして体液を飲むっていうのはまあなんだろうな僕が PV とかで見て、
はい、
一番衝撃をまあ受けたし、
まあまあ
はい、これが1話の一番すごいとこかなと思ったら、はい、やっぱ上ありましたね、
うん、
こう
ジャブでしたね、
うん、ジャブでしたね
あそうですか、
まあ、喉が渇いてると、
はい
でどうしよう見たくなったら
どれぐらい乾いてる、
うん、
もう死ぬほど乾いてる、
うんうん、じゃあ分かった、うん、仰向けになって、ね、寝なさいと
は、
うん、で目をつぶりなさい、
うん、
口を開けなさい
ほう
なんで目つぶるのっつったら抵抗なく飲めるよでまあそれはみんなに飲められて、
はい、
無水に終わるんですが、
はい、
ただ、
はい
あもちろん口には入ってないですよ、はい、ただ明らかに一回出て顔の横になんかあの
あと水たまり
庭になんかこう濡れた跡がありました、
ね、なるほど
何かは分かりませんけれども、は
い、急なゲリラ豪雨かもしれないです、
ね
はい
は
い、
そうですねピンポイントなね、
はいうん、でまあですね、はいこうまあ、水分不足でやっぱ朦朧となる子とかもいたりして、うん、でこう唾液を口の中に溜めろっていうのも、はい、もう唾液も出ないっていう、うん、しょうがないな、うん、じゃあ分かったっ
てやる
いきなり女の子同士ですよキスするんですよ、うん、でそれで自分の唾液を分けるという行為になりまして、うん、したようやくそれそれそれ無人島で女の子4人ユリ要素なきゃおかしいでしょう、うん、と思って、はい、やられた方も一瞬ポワってなるんだけれども、うん、うんって顔するんですよ、うんんって顔してそのキスされた方の口からちょっとなんだこれって出てきたのがバッタの足だったんですよ何って言ったら、はい、いやさっき食べた殿様バッタの足だって子供投げに言うわけですでその1話のエンディングがそれを聞いたそのキスされた女の子のファーストキスは殿様バッタの味でしたっていうと
最高
もうすごい
素晴らしいですねです
これはもうもうハードコアで、はい、2話ですよ、
はい
まあ、2話2話のもうすごかったのは、まあ、やっぱり水問題がどうしても、うんうんうんうん、で水源探しに行くっつったけどなかなか見つからないと、うん、ただ地面は湿ってると、うん、これ多分雨が降るとここ川になったりとかしてなんか水が通った跡がある、
なるほど、
じゃあここを掘ると水が出るんじゃないかってことで掘ってるんですが、ただもう一人はもうもうちょっと無理だと、うん、もう喉かいて動けないと、分かったちょっと待ってろつって湿った土をこう
布に
くるんで、
また絞るんですよ。
絞るんです
よ。ああ。
で、そしたら、水がポタポタ。
口の中にまず水分が。
まあまあまあ。
だから多少の水滴ぐらいが出る、う
ん。まあまあまあ。助かったと。今まで飲んだ水で一番美味しい。うん、で、もうその布にしゃぶりつくようにしても飲んでるんですよ。うん、まあ本当は煮沸した方がいいんだけどな、うん、もう緊急だからしょうがない。うん、いや、でもこれ美味しいよつって、わーって飲んでて。お前、あ、でも私だけ飲んじゃってごめん。うん、お前も飲まなくていいのかって言ったら、その、ね、サバイバル術に長けてると、うんはいはい、大丈夫だ私にはもう一足靴下があるからっつって靴下に土入れて絞ってたんですよ
何の布かと思ってたら
せめて自分のを使いたかったといやこれそうなんですかすごいですよ
すごいなんかもう過去になんかその子供の時に父親になんかいろんなとこに連れてかれてて、うんうん、でサバイバル術に長けてるっていう設定で
なるほど
最初なんかうなされててお父さんと言ってた夢を見てほんでこう氷はなこうやって食べると美味しいんだみたいな思い出してる夢を見てパパ臭いよ玉が臭いよっていう
なんかこううなされてる
トナカイの玉は臭いけど生で食えるんだぞっていう、うん、
そうなのらしいです
いやらしいよ役に立つやんアニメ
でも知識本当らしいですから
ねでもそうそうそう、ね、だからそういう意味ではね、うん本当に変な話勉強にはなる
勉強になりますよね、うん、なんか人間はその水分が何パー減るとどういう状況が出てみたいな
本当クレイジージャーニーみたいなことですよ
ねまあでもそうだね、うん、確かに
ただなかなかのやっぱ描写がね、うん、ファーストキスは殿様バッタの味でした
面白い
言われてみなさいねえ、まあ、
パワーワードすぎるなはい
面白いですね
そうじゃこんな感じかな
あそうですかね
これだけちょっと言っていい、
はい
軽音再放送してたじゃないですか、
はいはいはい、
で結構やっぱ一期とかって結構忘れてて、うんうん、でこう見てたらやっぱあそうだここでこの話かみたいなのいっぱいあったんですけど、
はい、
やっぱ最終回あたりで麦ちゃんネタがガンガン入れられてくるんですよ、
う
ん、やっぱ2期くらいからでまた麦ちゃんがそのオリジナルの要素でもこうガンガンガンガンこう目立ってきたんで、
うんうん、
俺やっぱ一期のその辺のを見ると麦ちゃんってスタッフに愛されてたんだなと思ってね、
は
あうん、いやだって最終回でその原作にもこれありましたけど、
うん、
夢の中の眉毛のたくあん、
はいはいはいはい、
まあ、これはまあ原作でもあるやつですよ、
はい、
最終回冒頭それで始まるんですよ、
うん、あ最終回だった
で途中で確かこれはね原作ではそんながっちりした描写なかったけど沢ちゃんがこういろんな服をみんなに着せて美穂ちゃんがなんだか気持ちよくなってきました先生みたいな、うん話なんだけども、うん、そこで麦ちゃんがガンガンガンガンコスプレしていって俺が一番好きなのはバニー、
う
あれグッドスマイルカンパニーの4分の1スケールフィギュア買っとけばよかった。本当買っとけばよかった、ね、バニーガールまで。であとこれはあの麦ちゃんのちょっとその可愛らしいトンチンカンさを決定付けたのがゆいちゃんが熱を出して来れないと、はいはい、うん、でそれでウイちゃんが代わりに、ウイちゃんのギターが上手すぎて、
はいはいはい、
でみんなおかしいって話になって、うん、あのユイがそんなになんか、走らなかったり、うん、あのとかっておかしいみたいなことをわーって言ってる時にウイちゃんがなんか窓の外見てポソッと月が赤いって天変地異の前触れみたいな。この辺からね、麦ちゃんのねそういうちょっと、はい、あの可愛らしさがね、うん、あのバあのブーストかかってくるんでね、あのぜひこれはね2期見てえなー再放送2期見たいっす
何度も見てるでしょ
見てくれ見ていいんですよ別に、う
ん、麦ちゃんの可愛い回ハードディスク残ってんだけどやっぱ見たいんですよそんな感じでね、はい、はい、まあそんな感じでですね、
はい、
ちょっとまあまだね前期の話とか、まあ、今期の話もいろいろごちゃ混ぜにしてね喋りたいっていうのがあるんで、
はい、
多分来週は同じ感じで、はい、前期後期ごちゃ混ぜで喋りたいと思いますんで、
はい、
はい、その辺もよろしくお願いしますということでですね、はい、とりあえず、以上前期も今期もアニメを語ろうでした。はい、じゃあエンディングでーす、はい、ということでですね、はい、ツイッター読んでいきましょう、
はい、
にわキャン松崎さんのりんちゃんコスプレを見ると何か仏様みたいに見えてしまう
あーまあまあまあ
松崎さんのお団子頭、これもだからにわキャンのあれですね、お団子頭を見て思い浮かんだブッダは、まあそういうの来てましたね、はいはい、あの手塚先生のじゃなくて先頭お兄さんだったって、
はいはいはい、
ああ
そうですね、
はいはい、あそうかそうか、
いろいろ、話題になってますからね
狭いな
狭いな2票入りましたトレンドに上がるのも近いんじゃないですかこれは
あと何万必要なんですか
、じゃあいきますね、あ90年代って魅力的な作品本当多いですよね。私が出会って以来ずっと大好きなお邪魔女ドレミも第1期は99年2月から放送スタート。
あー
20年くらい前か
そうですね
ってことですね。
あと個人的に調べたのですが幼少期にお世話になったしましま虎のしまじろうも93年に放送がスタートしてたなんて知りませんでした。あ、そんな早いんだ。
まあでも子供チャレンジ
そうですね。
あれしまじろうって南由美さんじゃなかったっけ
だったはずです。
あ、じゃあしまじろうが先なんだあのなでしこより。
あ、え、どうなんだろうな。でも多分そのはずですね、うん、南さんだったはずです。
はいはい、はい、
あれはいいロリーケモですよね
あら動物好きドイツ、やっぱそっちもいける口。
あらららららら
、ラムリン派です
じゃあ行きますね、三平さんの、あれ、これはあれですね、そうなんですかの多分話ですね、はいはい、監督さんがハッピーシュガーライフの人なんですように、土井さんが来たと大喜び上機嫌な土井さんの魚の血だけで済みます松崎さんが勘弁してよという感じに済む済むよとつぶやいてて温度差に笑ったコンボがつながった感じたまにあるなこれな、
ね、
この感じ、さあ、あ、荒ぶる季節の乙女どもよ、
はいはいはい、
本郷一葉絶対可愛いでしょうって力強いお言葉を
急な主張が、
急な主張が
本郷一葉どれだろう。
いや、この間あの可愛いって言ってたあれですよ、秋山殿に
ちょ
っと髪型似てた、
可愛かったです、
はいはい、女子高生の無駄遣い先生が早稲田だっけ。
あ、そうですね、早稲田。
三平さんと同じくリクルートスーツの女子大生が好きって言ってましたよ。
言ってただ
からね、やっぱりね、思うところは一緒なんですよ。やっぱり
言ってドン引きされた。
そう、ドン引きされたドン引きしなくてもいいじゃん。ちょっと俺は早稲田の気持ちわかるぜと思ってたけど、今期アニメのコップクラフト、フルメタルパニックの加藤昌司さんの小説が原作だから面白いに違いないと期待してたが、第1話から海外ドラマみたいなキレの良さがやって面白い。ヒロインのティアラが偉そうなロリッコで可愛かった。ああ、ちょっとロリ、そうですね、ちょっと金髪でロリッコで可愛かったですね。はい、ということでですね、こんな感じで、
はい、
いっぱいツイッターを つぶやいていただけると読んでいくという、はい、そんな感じになっております、はい、そして、ライブですね、ライブが今月末にあります、はい、2019年7月30日火曜日秋葉原、こちら駅的には末広町の方が近いかなという感じですけれども、はいはい、レンタルカフェトリオンプ二次元再退社の夜ライト12夏の原稿修羅場ものの集いということで、会場18時半開演19時終演21時予定、予約は専用フォームより受付中、前売り券が1500円、当日券が1800円、こちら小説、終演後の冊子購入プラス、別途500円のワンオーダーという形になっております。だからまあ、ドリンクと冊子がついて前売りだと1500円になるかなみたいな感じになってますんで、こちらも、詳細はまあブログとかの方に詳しく書いてますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第185回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでね、終わりましたけれども、どうした？
いや、音がすげえ響くなと思ってて、
ああ、
はい、
スタジオにある
譜面台が
反響とかしちゃってね、いろいろね、
松崎のビールのおかげで今日はいつもより声張ってるから、
そうか、それでこれがフワーン
え、声で、うん、そんなワギャンランドみたいな力あります？
ずっとワギャーって言ってるよ今
え、
ガーかな
気づいてないかもしれないけど声塊みたいの出てた
よギャーみたいなやつでしょ、
やりちんって出てたよ
序盤から出てたんやな
皆さんにぶつけちゃって